皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ抑え学院大学経営学部中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。本日は697回目の、放送になります。本日のゲストは先週に引き続きまして、学校法人ノートルダム事務局長を歴任されました、松本浩二先生です。
どうもよろしくお願いします。
はい。引き続き先週についてですね、学校教育とかリベラルアーツとか、デューイで、先生ね、大学の卒業にデューイのことを書かれたということなんですけれども、危機に面した時にもう なんていうかな、いろんな面で、イノベーションが起こるというか、教育のイノベーションでやっと起こるかなっていう、気がしてるんですけどね。
そうですね、本当にね、大学だけの問題じゃなくて、それこそおぎゃーと生まれてからのね、人間の育ちの中でね、一体教育とは何だという、で戦後を否定する形で、戦前を否定する形で戦後をスタートしたんですけど、私が留意を選んだのはね、もう一人選ぶ人がいたんです。でそっちがすごく流行ってたんです。それはマカレンコっていうんですが、レーニンの奥さんですね。
で、そうですか、レーニンの
奥さん。ねえ、ほんで当時、中野先生もご存知だと思いますけど、スプートニックを打ち上げ、人工衛星を最初に打ち上げて、犬を乗せてね、地球回ったのは、それガガーリンも全部ソ連ですよ。
そうです
ね。だからね、ソ連流の教育っていうのがね、すごくアメリカの戦後の教育委員会制度とか、いろいろね、教育改革ありましたけれども、日本はそれを、踏襲したんですけど、留意はもうね、もうあかんと。結果主義だと、能力、結局、実利的でね、個人の、自由な創造性とか欲求がね、伸ばされるというよりは、それは民主的なものの中で平等化されてね、能力の凹凸をつけるというよりも、それで、そういう、ある意味、悪平等主義のようなね、感じもあったんです。ところが、ソ連の場合は、本当にね、非常に組織的でした。学校も、モスクワ125学校とかね、そんな番号なんですよ。何もそのなんとか小学校みたいにはしないでね。それから当然私学は認められませんよね。そういう形でね、スタートしたので、アメリカとはね、すごく違ってシステマティックでね、しかもちゃんと、
それにはね、なんとなく僕はロシアには例えば文豪のトリストイとかね、そういう、なんかアメリカと違って、はいはい、こう文化の素養がすごくあって、でそれがやっぱりこう人工衛星にしてみてもね、その60年代はそれでよかったけど、あとの方はダメ、冷戦で負けたんですけれども、やっぱりアメリカと比べてロシア、ソビエトの方がある意味ではその基礎がすごくあって、それが社会主義とうまいこと合致したのがやっぱり50年60年代の、まさにそのね、犬を乗せて、宇宙をね、宇宙に出ると、そういうことにつながったりすると思うんですよね。その留意がね、人間って社会前世で性悪説があるとすると、イギリスの経験論というのは後天的にこう勉強していくというんだけど、留意が言ってるというのは、人間ってそもそもすごくみんなそれぞれいろんな政党観念というかいいところがあると。で、下手な教育すればいいところがみんな、殺されるというかね、ダメだ。いいところを伸ばす教育の方が僕はいいと思うんですね。だから受験とか競争とか試験とか、人のいいところをほとんど点数で評価してダメにしてると思うんですね。もう一度もうそういうのは全部なくして、それぞれ持ってる自分のいいところを伸ばせるような、そういう教育になってほしいなと思うんですけどね。
そうですね。留意、今から考えるとですね、やっぱり多様性を認めたっていうんですかね、なんかそういうアメリカ多民族国家ですね、とにかく問題はもう諸問題があるし、ところがソ連型はね、全部それをこう抑えてね、 科学的社会主義みたいなものでね、うんうん、教育もそういう科学的に行えばね、うん、必ずこうなるんだと、うん、だからシステマティックにね、うん、まあ、イデオロギーでちゃんと統一されてね、
う
ん、
ロシアのオリンピックの体操とかそうですね、
そうです、
システマティック
にね、今でもね、うん、やっぱ体操とか強いですよ、ソ連は別にね、うんうん、ドーピングの問題だけじゃなくてね、うん、そういうあれもシステマティックにやるわけです、うんうん、まあ、東ドイツがそうだやったよね、うん、だからそこでの教育というのは、ね、確かにね、うん、すごい成果が上がったわけですよ、うんうん、しかしね、それは本当にね、まあ、ご存知のように教育でそんだけの成果が社会的に還元されたときに豊かなとか人間性のあるという形にはならなかったんですね、うん、やっぱり対アメリカとは言いませんけど 西側諸国との対立関係でね、うん、圧倒的な優位性を持つというね、うん、そういう形でしか、まあ、まあ冷戦構造がそうですね、そしてアメリカは本当に危ういことがあったし、アメリカはもう逆にマッカーシーの話とかね、うん、そういうのが出てきたわけです。で、デューイはじゃあどうしたんですかっていうと、やっぱりなんかアメリカの民主主義っていうかな、そういうものになんか溺れてしまったような、うん、アメリカが新大陸として生き生きと若い力でね、戦後をリードした時代からなんかその豊かさにね、もう溺れていってしまうような、で片やもうソビエトはね、やっぱり
そうですね、うん、まあ、デューイ、うん、僕は福沢諭吉とデューイと、うん、例えばルソーのね、自然に帰れみたいな、エミールに書いてあるような、はいはい、教育論と、宇沢博文先生の社会共通資本みたいな考え方が好き でそれが共通してるのはあんまり競争とかねでなくって、それぞれいいとこ伸ばそうと、で一番それを表してるのは今回の東京オリンピックの時のスケボーのこう日本人の12、13歳とかね、19歳、金メダル取った人たちのね、で競争というよりかそのパフォーマンスに対してすごくみんな尊敬するというか、それぞれの
ね、
ああいうなんていうかな、思いやり、まあ、共感っていう言葉はよくないかもしれない、なんかそれが新しいこう教育のあり方みたいに、決して偏差値とか競争でないけれども、それぞれが素晴らしいパフォーマンスすればそれに対して本当に心からこう喜び合うみたいな、そういう形の教育になればいいと思うんですかね、
うん、その通りですね、うん、それはね、教育の中にもかなり早くからそういうことから出てきてたんですよ、うん、つまり教育、学校に行くことは楽しい、うん、学校に行くのは面白いね、うん、友達と一緒に勉強し、うん、まあ勉強だけじゃなくていろんなことからもね、
そんな人少ないと思う
よ、少ないでしょ今
も
だからもう不登校という言葉が流行りだした時点でね、うん、もうおかしいんですよね、だからその楽しくないということがね、やっぱりなんか結局それはね、科学という言葉によるね統制が始まったような気がします。で今も、いろんな事柄がね、問題に対して言われますけども、大抵なんか、
うん、もっとね今、うん、すみません途中僕アメとムチみたいにね、
はい、
厳しくすることも大事だと思うある程度、
はい、
だけどそれやったらこうアメみたいに、うん、めちゃくちゃ開放的にできるというね、
うん、
やっぱり開放感というのは厳しいものがあるから開放感を味わうことになるという、うん、こうメリハリの効いたそういう教育ができればいいなと思うんですけどね。
そうですね、うん、いや僕もいろんな学生に限らず、まあ、小さい子供からなんかね、うん、やっぱなんか世の中に対して不満があるっていうんですか、うんうん、なんかね今面白い時代に生きてるというふうな、ね、感覚が持てないんですよ。だから何とかしたいなと思わなくて何とかしてくれになっちゃうんですね、うん、それからできないことに対してもものすごく SNS 上だろうがなんだろうがね、うん、もう文句言うんで、国家統制ができないようにできないようにすると、まあ、戦前の反省でしょうけどね、うん、それは教育という営みを止めてしまいますよね、うん、でもうそれこそルソーのように もう自然に帰れになっちゃうんですけど、うん、今のこの状態でね、さあみんな自由ですよって言ったらね、何ができるんでしょうかね。だから教育は大切だと思います。
中井町民の自由は取るべきものなりということですよね。
あ、はいはいはいはい、
自由を、まあ、リベラルのアーツみたいなものを、うん、自分でこう獲得していくという、
そうです、与えられるものではない、
自分でやる、はいはい、でそれがあれば、はい、こう自分の人生自分で、うん、設計図を描いて、うん、いろんな人々から話を聞いて、うん、なんかこう作り上がるみたいな、作り上げてアーキテクトするような、ね、
はいはい、
そういうなんか夢をね、
小中高、
あの大学もそうだけど、みんな与えたら、だから教育はなんか、まあ、楽しくなるというか、僕自身あんまり楽しくなかったけれども、うんうん、そういう自由があって、うん、そういう自分がどうするって自分の道を行くって言ったら、うん、なんかね、自分でできるから楽しいという、そのような形に持っていきたいんですか。
うん、本当そうですね、うん、何かをすることが楽しい、その何かをすることが楽しいためにはね、やっぱり大学に行きたいとかね、うん、いやもう世界を旅したいとかね、うんうん、そのいろんなパターンがあっていいと思うんですよ、うん、学校というね、うん、社会施設の、
僕 の、 あの卒業生で、
はいはい、
あの多分キャンピングカー買って今日本
回って、あ、そういうのね、
大学呼ぶんだけど、
うん、
あのなかなかね、あの宅建の試験取って、うんうん、いっぺんラジオに来ても
う
た、
あ
の、
あ、
学生なんですけどね、
うんうん、
あの僕そんな生き方ええなと思って、
うん、
今若い時20代に、
うん、
あの日本でね、うん、あのもう家もキャンピングカーでね、
うん、
そういうなんか新しい、
はい、
決してお金でないなんか人生を楽しむみたいな、ね、
はいはい、
楽しく生きようというような生き方が、
はい、
なんかいいかなと思って、そこから新しい発想生まれると思うんですけど、
ね、そうですね、本当そういう人がこれから できてくるんで、僕は希望は持ってるんです、うん、必ずそういう人が、ね、出てくる、東京に行きたいというよりはね、東京から出たいという、ね、
うん、
今の状況ね、
うん、
すごくいいなと。
僕何回も同じこと言うけど、今回の東京オリンピックで一番やっぱり印象に残ったのは、若い人がね、
そうです、
もう全く違う価値観で、根性物語なくてやってるのがなんか、うん、一番フレッシュに感じて、
うん、もうスケボーなんか特にそうで ね、
まあ、先生保育園でね、こう、うん、園長さんされてますけれども、うん、はい、子供たちの可能性ってすごい感じるもんないですか。
あります、うん、もうまさに自然そのものですからね、うん、親の思う通りになりません、
うん、
もちろんね、うん、保育園の思うようにはなりません、うん、で親自身もそう思ってると思いますけどね、子育てがこんなにね、考えたら難しいものとは知らなかった、うん、ということだと思います。でそれは大切なことです、はい、うん、
ある程度ほっとくことも大事ですね。
そうなんですね、そうなんですね、うん、
雨とムチの両方あると思いますけども、はい、その自由にいろんなことできればね、
うん、すごく感傷します ね、 いいですね、みんな、
うん、
うん、あなたのためよと、
うん、まあ、やっと教育のイノベーションが、
あ、そうですね、
そういう、すごい、うん、まあ、その分野でね、リベラルアーツとかやるのすごい今生きがいで、うん、もうやらなければいけないっていう、
うん、
やっぱりね、教育ってすごい大事なんで、うん、教育のこう根っこというかね、うん、元をやっぱりしっかり、それはやっぱり福沢諭吉であったり、そういう人が競争とかテストなしでこう自由にできて、クリエイティブに自分の人生を設計していくということが大事かなと思います。
あ、なるほどね、
はいはい、ということで、
はい、
今日のラジオカフェ
シンガーの
ジャーナルは、松本浩二先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。